続きまして、本日メッセージを頂戴します。メッセージの聖書の箇所をお読みしたいと思います。マルコの福音書11章27節から33節。第3版の聖書では新約聖書の90ページ。第2版の聖書では新約聖書の82ページです。彼らはまたエルサレムに来た。イエスが家の中を歩いておられると、祭司長、律法学者、長老たちがイエスのところにやってきた。そしてイエスに言った。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか？誰があなたにこれらのことをする権威を授けたのですか？そこでイエスは彼らに言われた。一言を尋ねますから、それに答えなさい。そうすれば私も何の権威によってこれらのことをしているかを話しましょう。ヨハネのバプテスマは天から来たのですか、人から出たのですか、答えなさい。すると彼らはこう言いながら互いに論じ合った。もし天からといえば、それならなぜ彼を信じなかったかというだろう。だからといって人からと言ってよいだろうか。彼らは群衆を恐れていたのである。というのは、人々が皆、ヨハネは確かに預言者だと思っていたからである。そこで彼らはイエスに答えて、分かりませんと言った。そこでイエスは彼らに、私の何の権によってこれらのことをするのか、あなた方に話すまでと言われた。本日は以上の箇所より、最初たちとの問答等題で、メッセージをお願いします。
では一言お祈りをしてご一緒に御言葉を聞きたいと思います。お父さん、今ふさわしくないものが講壇に立って御言葉を歌わせていただこうとしています。主よ、どうか清めてくださり、あなたご自身がしもべの唇を通してここに集われたお一人お一人の心に語りかけてくださるように、イエス様のお名前によって信じてお祈りいたします。アーメン。今日の箇所はイエス様が再びエルサレムの神殿に入ってこられたこと、そしてそこに祭司長、律法学者、長老たちがやってきてイエス様と問答をするという内容が記されています。今日の箇所から12章に至るまで、そのパリサイ人、律法学者、また祭司長たちですね、とイエス様との論争が繰り広げられていきます。今日はそのスタートになるわけですけども、この祭司長、律法学者、長老というのは、当時はサンヘドリンというそのユダヤ人の議会を構成するメンバーを指しています。今でいう国会議員みたいなものだと思っていただければいいと思いますが、宗教的なこと、そして政治的なことを取り仕切って決めていく、そういう議会の構成員がこの祭司長、律法学者、長老たちであったということですね。今までもイエス様のもとにですね、いろんな人たちがやってきましたけども、この3者がやってきたということは、いよいよ、国として正式なこの諮問委員の人が来たっていうような形ですね。これまでは個別に律法学者がやってきたり、祭司長たちがやってきたりしたわけですけども、いよいよ正式にイエス様のことを問いただす人たちが現れてやってきたということです。彼らは28節ですね、何の権威によってこれらのことをしておられるのですかというふうに問うわけですね。この何の権威によってという言葉は28節、29節、そして33節と3度今日の聖書の箇所には記されているキーワードであるわけですね。 何の権威によってこれらのことをするのか。これらのことというのは、前回見ましたように、イエス様の宮清めを指しているわけです。イエス様は宮に入られて、宮で商売をしている人たちを追い出されたわけですね。イエス様はなぜそんなことを誰の権威によってしているのか。言い換えると、誰の許しを得てお前はそんなことやったのかというふうに、叱りに来たわけです。そこでイエス様は29節から逆にですね、一言尋ねますからそれに答えなさいというふうに、質問をされるわけです。こんなふうに質問に対して質問で答えるというやりとりというのは、このユダヤ教のラビですね、教師の中では一般的な方法として知られていたそうです。イエス様はここで、ヨハネのバプテスマは天からか、それとも人からかというふうに問うわけです。天からというのは神様の身元からという意味ですね。神の権威によってヨハネのバプテスマはなされていたのか、それとも人から人間的な権威によるのかということをイエス様は問われるわけですね。そしてその問いに対して言葉に窮した祭司長たちはわからないと言って、答えるわけです。それに対してイエス様も私も何の権威によってこれらのことをするのか話さないというふうに言うわけです。今日のところでは、決裂に終わっていくわけです。実際には12章の1節に以降にですね、この問答は続いていくわけですけども、今日はこの33節までのこの短い箇所から4つのことをご一緒に覚えたいと思います。まず最初にこのところで聖書が今日皆さんに伝えたいと思っていること、それは神様というお方は答えを求められる方であるということですね。神様というお方は私たち人間が答えを出すのを待つお方であるということです。今日の聖書の箇所で29節と30節、ご一緒に声に出して、それぞれの聖書の訳で結構ですから、読みたいと思います。3、はい。そこでイエスは彼らに言われた。一言尋ねますから、それに答えなさい。そうすれば私も何の権威によってこれらのことをしているかを話しましょう。ヨハネのバプテスマは天から来たのですか、人から出たのですか、答えなさい。今日の聖書には繰り返しが何度か出てきていますが、ここでも答えなさいという命令が2度繰り返し出てきています。ギリシャ語の原文を文法通り訳すならば、あなた方は私に答えなければならないという言葉が2度出てくるわけです。イエス様は答えを求められるお方であるということです。言い換えるならば、神様というお方は何でもかんでも全部の答えを私たちに用意してくださるわけではないということですね。この部分に関しては人間の側で答えなくてはならないものがあるということです。よろしいですか？例えて言うならば、ある日知らない間に、自分でも意識していない間に、自然となんとなくイエス様を信じていたというようなことはないということです。イエス様を救い主として信じるか否か、これが天からか人からかといっているような質問と同じことを意味しますけども、それは自分で答えを出さなくてはならないことなんだということです。イエス様もその答えを出してあげることはできないし、代わりに親が、また子が、また友人がその答えを出すことができるわけでもないということです。自分自身で答えを出さなくてはならないということですね。神様というお方は人間をロボットのように何でも言うことが聞くものとして作られたわけではないからですね。私たち人間を自発的に応答するものとして神様を作ったんです。すなわち、神様を、イエス様を救い主として信じるか、 信じないか、ヨハネのバプテスマを天からと認めるか認めないのか、その両方を選択できるものとして神様は人間を作られたわけです。それはなぜかというと、神様という方は私たちとの交わりを求めているからですね。今ロボットですねを、精密にロボットが作り上げられて、それで、お年寄りのその話し相手をするような、そんなロボットもできてきたと言われていますけども、人間もやっぱり人との交わりを求める生き物ですね。そして人は神に似せて作られましたから、神様ご自身もやっぱり私たち人間との交わりを求めるお方なんですね。ですので神様は何でもかんでも私たちに答えを与えてくださるのではなくて、この部分に関しては、すなわちイエス・キリストは神であるのか否かということ、イエス様は救い主なのかどうかという、このことに関しては私たちに答えを委ねられているということです。私たちは答えなくてはならないことがあるんだということを今日もう一度覚えたいと思います。第2に移ります。今日覚えたい第2、そして第3のことは、この祭司長たちのこの問題であります。今日の聖書の箇所には、この祭司長、律法学者、長老たちの、いわゆる人間の醜さというか本質というものが描き出されているわけです。今日はここから2つのことを学びたいと思います。彼らの問題、それは何であったか、その第一、私自身が今日ここで皆さんにお分かちしたい第一のこと、それは彼らは自分で自分を救おうとするものであったということですね。このことを今日覚えてください。彼らは自分で自分を救おうとする自力救済者であったということです。聖書を見ましょうか。31節と32節、ご一緒にこれも声なしでお読みしましょう。3、すると彼らはこう言いながら互いに論じ合った。もし天からといえば、それならなぜ彼を信じなかったかというだろう。だからといって人からといってよいだろうか。彼らは群衆を恐れていたのである。というのは人々が皆ヨハネは確かに預言者だと思っていたからである。31節にこうありますね。すると彼らはこう言いながら互いに論じ合った。彼らはイエス様と向き合っていたわけですね。イエス様のところにわざわざ行って、神殿で歩いておられるイエス様のところに行って質問をしたわけですね。目の前にイエス様がいるわけです。しかし彼らはそこで向きを変えて自分自身に語りかけたわけです。自分たちに向きを変えたわけですね。つまり解決をイエス様に求めたのではなくて、自分たちの内側に求めたわけです。自分たちで何とかしてこの問題を対処しようと考えたということですね。そして彼らは31節で、もし天からといえば、それならなぜ彼を信じなかったかというだろうというふうに言います。彼らはヨハネのバプテスマを天からの権威としては認めていませんでした。それはなぜでしょうか。自分たちの権威を守るためですよね。彼らは自分たちの権威を守るためにヨハネのバプテスマを認めなかったんです。ヨハネのバプテスマを認めてしまうならば、パリサイ人、律法学者、祭司長、長老としての権威が失われるからですね。罪を認めて悔い改めなくてはならないっていうふうに教えられていたわけですから、それを認めることは自分たちを否定することになったからです。自分たちは罪がない、神の律法を守っている権威あるものだと教え、人々に教え、自他ともに認めていた自分の権威や立場を守るために、彼らはヨハネを否定したわけですよね。つまり 自分で自分を守ろうと考えた末に彼らはヨハネを切り捨てたわけです。イエス様もそうですね。イエス様を切り捨てたのもその理屈です。でさらに彼らは群衆を恐れました。なぜ彼らは群衆を恐れたんでしょうか。これも自分を守るためですね。多くの人たちがヨハネを認めていたわけです。ですから、このヨハネを認めない人からの権威だと言ったら、大勢の人を敵に回すことになる。つまり自分の立場が危うくなるので、自分の立場を守るために、自分で自分を救おうとするために、ヨハネを人というふうにも言うことができなかった。つまり群衆を恐れたわけです。ここにこの祭司長たち、立法学者たちのこの弱さ、問題の本質が現れているわけです。そしてそれは私たち全ての人にも当てはまる弱さであり、問題であるのではないでしょうか。ある神学者がこういうふうに言っていますね。アダムが善悪の知識の木から身を取って食べて以来、すべての人は自力救済主義者となってしまった。アダムがあのエデンの園で善悪の知識の木から身を取って食べて以来、すべての人は皆自力救済主義者になってしまった。自力救済主義者、つまり神様によって救いを得ようとする人間ではなくて、自分の力で救いを得ようとするものと変わってしまったということです。これが、言い方変えるならば罪ですね。人間は神によって歩むものとして、生きていくものとして作られたわけです。必要の全ては神様がエデンの園に用意してくれていたわけです。何も自分から努力して食べるものを得る必要もなかったわけです。着るものも必要なかったわけですね。しかし、あのエデンの園で罪を犯して以来、人間は目が曇って自分で何とかしなくてはと考える生き物に変わってしまったということです。そこから救い出されたのがクリスチャンですね。つまり、エデンの園の前の元の状態に戻って、神によって生きるものと戻ったのがクリスチャンです。さて、私たちはそのどちらを歩んでいるでしょうか。何度も言われているように、本当に 大切なものすべてそれはただですね。空気も光も土も、ね、食べ物もすべて実はただで与えられている。神様から与えられているんです。私たちは自分の心臓さえ自分の意志で動かすことはできないわけです。眠っている間も意識不明の間も心臓は脈々と動くんです。ただですね、自分で一生懸命頑張って心臓を動かしている人なんて一人もいないわけです。みんな誰かによって生かされているわけですよね。誰も自分の力でこんな風な人間に生まれてこよう、五体満足に生まれてこようと思って生まれてきた人は一人もいませんね。お母さんのお腹の中で誰の目にも触れられることのない、誰の手も介入できないお母さんのお腹の中で皆生まれてきたわけですよね。つまり皆神によって生かされ、神によって養われているわけです。それは母の胎を出た後も変わらないわけです。私たちは一見自分の努力で稼いで生きているかのように思うかもしれない。自分が一生懸命努力して難関を乗り越えてきたと思っているかもしれない。でも本当は違うんです。神様が全てのことを愛、働いて益としてくださる神様の恵みによって生かされているわけですね。しかしアダム以降、私たちは自力救済主義者となってしまったので、神様により頼むことを忘れてしまい、自分の力で何とかして生きていこうとするものと変わってしまったわけです。これがこの 立法学者や祭司長たちの問題の第一であります。私たちは神様により頼んで生きているでしょうか。一箇所だけ聖書に他の箇所開きますね。お聞きください。詩編の46編の10節にこういう御言葉がありますね。やめよ、私こそ神であることを知れ、という言葉があります。やめよ、私こそ神であることを知れ。自分の力で生きることをやめなさい、ということですね。自分で問題を解決し、自分で自分を救おうとすることをやめなさい。自分で自分の生活の糧を得、自分で自分の罪の問題を解決することをやめなさい、ということです。私こそ神であることを知れとは、すなわちあなたを作ったのは神であり、あなたを生かしているのは神であることを知りなさい、ということですね。それを知ることが私たちクリスチャンの歩みであるわけです。しかし私たちはすぐに自分で自分を救おうとする、自分で自分を守ろうとするために真理から逸れていくわけです。祭司長たちの問題のその第2に移ります。彼らのその問題、それは33節に記されています。ご一緒にこれも声に出してお読みしたいと思います。3、はい。そこで彼らはイエスに答えて、わかりませんと言った。そこでイエスは彼らに、私も何の権威によってこれらのことをするのか、あなた方に話すまいと言われた。ここで彼らは一生懸命頭を絞って、どうやったら自分を救うことができるかということを考え、こっちの立場、あっちの立場を立てるために答えることができなかったわけですね。そしてわからないというふうに答えたわけです。今日聖書の箇所が明らかにしていることは、彼らは本当にわからなかったわけではなかったということですね。答えをよく知っていた、でもわからないと言ったということを聖書は明らかにしています。わからないと言って、わかっているのにわからないと答える、皆さんそういう経験が終わりだと思います。私にもありますね。それはなぜでしょうか。知っているのに知らないと答える、分かっているのに分からないという、彼らは明らかに分かっていたわけです。大勢の群衆が皆ヨハネは天からだということが分かっていたように、この祭司長たちもヨハネがしていることは神の前に正しいことだということは分かっていたわけですね。しかし認めたくなかったわけですけども、それはなぜか、一言で言うなら従いたくなかったからですね。一言で言うと、従いたくなかったのでわからないというふうに答えるわけです。今日第2、彼らの問題から覚えたい第2のことは、問題の本当の本質、それは知っているか知っていないかという知性の問題ではなくて、従うか従わないかの意思が問題だったということです。よろしいですか。彼らはよく頭では分かったわけです。でも、分かったと言ったら、じゃあなんで従わないのっていうことになって、従わなくてはならなくなるので、分からないって答えたわけですね。イエス様が宮清めをされた、そのことは正しいことだっていうことは彼らにも分かっていたわけです。でも、それを認めたくないので、分からないって答え、そしてイエス様を抹殺しようとするわけですね。それはなぜか、それは従いたくないからです。問題は意思にあるわけです。知性にあるわけではないということですね。ペテロという人がイエス様に出会ってですね、ガリラヤ湖の湖で網を下ろして漁をするという場面が出てきます。 彼は漁師ですね。漁師の生まれでした。まだイエス様がどういうお方かはよく分かっていないときに、イエス様がこの船を沖に漕ぎ出して、網を下ろして魚を取りなさいっていうふうに言うわけですね。しかしペテロは、聖書に書いてあるんですけど、夜通し働いたけど何一つ取れなかったっていう状況だったわけですね。彼はプロですから、夜ですね、普通魚っていうのは夜取るんですけども、この夜通し働いて一匹も魚が取れなかったのに、次の日の朝、もう一回行ってもですね、それ取れるわけないっていうふうに頭では思っていたわけです。しかし、ペテロは、でも、お言葉通り、網を下ろしてみましょうって言って、神様の、イエス様の言われた言葉に従って網を下ろしたんですね。すると、大量の魚が得られたわけです。これ何を意味しているかというと、彼は、分かったから行動したわけではなかったということを言っているわけですね。彼はよくわからない、いやそんなこと言っても多分ダメでしょう、でもお言葉通り網を下ろしてみましょうって言ったわけです。つまり従ったんですね。よくわからないけども御言葉に信じて従ったわけです。これが信仰であるわけですね。つまり問題は分かっているか分かっていないかが問題であるのではなくて、従うのか従わないのかが問題だということです。ここでイエス様がどれだけ見事な答えを答えたとしてもですね、この人たちに従う意思がなければ何を聞いても彼らは従うことはなかったんですね。納得はしなかったわけです。それはイエス様が十字架にかかった時に、十字架から降りてみよう、そしたらお前を信じるからといった人たちと同じですね。あの場面でイエス様が実際に十字架から降りたとしても彼らは信じることはしなかったでしょう。なぜか、問題はそのことを知っているかどうかではなくて、イエスが神の子であることを知っているかどうかではなくて、従うか従わないかの意思が問題だからです。そしてこの意思が、私たちはアダムの罪以来イエス様には従いたくない、神様には従いたくないという意思を、固くならない意思を持っているんだということです。私たちが本当に苦しむのはこの意思が正しいと分かっていてもそれをしたくない、悪いと思っていてもそれをやめたくないという思いを持ち続けているから問題であるわけです。私たちが本当に砕かれなくてはならないこと、それは知識ではなくて意思ですね。私たちが神様に従うのか従わないのか、その意思が問題です。何十回説教を聞いても従う意思がなければ全く不毛ですね。どんだけ聖書を読んでもその聖書の言葉に立って生きようとしない限り全く価値はありませんね。しかし本当によくわからないけども神の言葉に立って生きようとして御言葉を開くなら、そこには命が働いて意味が生まれるわけです。本当の問題、それは知識ではなく意思です。彼らは分かっているけれども分からないと言ったというのはすなわちそういうことですね。私たちはどうでしょうか。神様の御心が分からないと口では言い、自分にも言い聞かせてはいるけども、実際は神様の御心が分かっているけど従いたくないので分からないというようなことはないか、どうでしょうか。すべての人が神様には従いたくない、悔い改めなんて死んでもしたくないという意思を持って生きてきました。それを砕いてくださるのはイエス様の十字架のみですね。イエス様が私のために十字架にかかって死んでくださったということ、そのことを分かるときに、そのことを知るときに初めて、ああこんな私は神様のことされている、もうこのような生き方はやめようと 心が柔らかくされ砕かれていくわけですね。今日最後に覚えたいことに移ります。今日最後に皆さんにお分かちしたいこと、それは27節の御言葉であります。の27節の前半にこうありますね。彼らはまたエルサレムに来たというふうに記されています。何気ない文章ですけども、私にはこの言葉が非常にこう印象に残ったわけです。彼らはまたエルサレムに来た。彼らっていうのはイエス様とお弟子さんたちですね。彼らは前の日にエルサレムに来られ、そしてイエス様は宮清めをなされたわけです。この27節の彼らはまたエルサレムに来たというこの言葉、すなわち宮清めをされて、一度出られて、そしてもう一度イエス様たちがエルサレムに来られたということを意味しています。私はこのまたという言葉に今日注目したいんですね。またという言葉、まあ言うまでもないですけども、辞書を調べると、もう一度、再び、重ねて、さらに、その上、繰り返してという意味の言葉ですね。全部同じ意味です。イエス様は、もう一度、再び、さらに、重ねて、繰り返して、エルサレムに来られたということです。なぜエルサレムにイエス様が来たんでしょうか。皆さんどう思われるでしょうか。宮清めをした後ですね、11章の18節には、祭司長、律法学者たちは聞いて、どのようにしてイエスを殺そうかと相談したっていうふうにあります。イエス様は、宮清めをなさって正しいことをなさったわけですけども、それに対して、祭司長たちの殺意を招いたわけですね。ですからもう一回エルサレムに来るということは、ある意味では死に行くようなものであるわけです。でも、イエス様はエルサレムに来たわけです。彼は、イエス様は自分の命が狙われているのを知らなかったわけではないですね。じゃあなんでイエス様は来たんでしょうか。皆さんどう思われるでしょうか。今日の聖書の箇所、またこの後の聖書の箇所を読むならば、それはこの祭司長、律法学者、そして長老たちに会うためではなかったかと思うんですね。イエス様がなぜ宮清めをして、その翌日またエルサレムにやってきたのか。それはこの祭司長、律法学者、長老たち、自分を殺そうとしている人たちに会いに来るためではなかったでしょうか。言い換えると、イエス様は彼らのことを見捨てていなかったということですね。彼らのことを諦めてはいなかったということだと思います。自分を殺そうとする人たち、自分を迫害しようとする人たち、自分を憎しみ、自分を取り除こうとする人たちのところにイエス様が来られたということ、それがこのまたという言葉に込められている意味ではないか。今日最後に皆さんに知ってほしいこと、それは、イエス様というお方は、決して諦めないお方なんだということです。もう一度、再び、さらに、その上、重ねて来てくださるお方なんだということを、今日最後に皆さんにお伝えしたい。自分はもうダメだと思って諦めることがあるかもしれない。私のようなものの祈りを神様は聞いてくださらないと、私たちは思う時があります。しかし、神様はそうではないということです。神様というお方は、あなたのことを諦めることは決してありません。神様は、自分を殺そうとするこの祭司長たちのところに、また会いに来られたように、 私たちのところにも足しげく通ってくださるお方なんだということです。有名な聖書の箇所を最後にお読みして終わりたいと思います。ルカの福音書の23章34節をイエス様が言われましたね。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。イエス様を十字架にかけ、イエス様のその着ていた着物をくじで引いて分けていたその人たちに向かって、すなわち祭司長、律法学者、長老たちですね、このイエス様を十字架にかけた張本人たちに対して、イエス様は死ぬ直前に彼らをお許しくださいと祈ったわけです。これがイエス様がまた再びエルサレムにやってきた理由であるわけですね。イエス様は決して私たちを見捨てるようなお方ではないということ、私たちを愛して何とかしてその中から幾人かでも救い出したいと思うお方であるということです。そして死に至るその間際まで私たちのために取りなして祈ってくださる方であるということ、これが今日聖書が私たちに語っているメッセージであります。最後にもう一度覚えたいことは、しかしその最後にイエス様のその愛に応えるのは私たちなんだということをもう一度思い出していただきたい。最後の最後に答えを出さなくてはならないのは自分なんだということですね。イエス様のこの愛を受け取るのかどうか、それは私たち一人一人が答えを出さなくてはならないということ、そのことを覚えたいと思います。一言お祈りをしましょう。天のお父様、母の胎にいる時からあなたが私を守り支え、慈しみ憐れみ、そしてこうして神様、この人生、母の胎から出てからこれまでの生涯をあなたが全てのことを守り導き支え、時にはマイナスと思えるような出来事もあなたが益と変えてくださり、今日まで歩むことができたことを心から感謝します。しかし本当に神様、私たちは盲目ですぐに目があなたからそれてしまい、自分で自分を救おうとし、また分かっているのに従いたくないので分からないと偽り、神様から遠く離れやすいものであることを主よ認めます。どうぞ今私たちの罪を清めてくださり、許してくださり、十字架のイエス様の愛に気づかせてくださるように心からお願いをいたします。今日このところに困難の中にある兄弟姉妹、もうあなたには祈ることができなくなったような方々の上に主の豊かな顧みがあり、主はまたエルサレムに来られたようにその方々を救おうとしておられることを信じることができるように信仰を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。